心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、もう本当に酷暑がね続いてますけども、理香先生、この配信が8月15日スタートになります。
もう8月15日といえば、はい、誰もが知ってるお盆。
そうですね、
はい、それと多分終戦特集というやついろいろテレビでやってるんじゃないかと思うんですけれども、うん、
はい、
今日はせっかくお盆の日なので、うん、お盆にふさわしい話をしたらいいのかなと思いまして、
はい、
突然飛ぶような感じでもあるんですけれども、先祖供養についてお話をしたいと思っております。
おー、まさしくお盆らしい話題ですね。
はい。はい、まあ、なんでこんな話をしてるかっていうとですね、
はい、
実は私、病気があるんです。
病気？
はい。ネットフリー依存症という新しい病気を発症してしまい。
ネットフリックスに、登録しちゃったんですね。
もうずいぶん前に登録したというか、
はい、
なんかキャンペーンで、娘が、なんか家族も今だったらあと2人分だけ一緒の値段みたいな、なんかそういうこう、うん、嘘くさいキャンペーンに、あんた入れたわよなんて言われて、あらそれよかったわなんて言ってたら、
はい。
途中からあれ、ちゃんと自分で払わなきゃいけなくなるんですよね。
ああ、そうなんですね。うん。
まあ、そういうわけで、知らないうちに、仕組まれたかのように、子孫からネットフリをちょっと、紹介されてしまったがために、ネットフリー依存症っていう病気を、こう、発症してしまったんですよ。
はい。
うん。
まあ、楽しい病気ですね、でもね。
まあね、いろんなことが中断するっていう。
はい。
副作用は結構あるんですけど。
ええ
ー。睡眠不足とかね。で、それでですね。
はい。
なんと、トルコの、連続ドラマ。
トルコのドラマ。
トルコの連続ドラマでですね。日本のタイトルが、出会えていないもう一人の私にっていう。
おお。
なんか意味深でしょ？
そうですね。
出会えていないもう一人の私にっていう、そういうタイトルのですね、トルコのドラマに、まあ、ハマっちゃったんですね。それと先祖供養とどう関係するかって、多分思われてると思うんですけども、
はい。
実は、このドラマが先祖供養のドラマなんですよ。
いや、そうなんですか。うん、もう一人の自分で。
つまり、なんか知らないけど、私いつもこういうタイプの人とうまくいかないのよね、とか、
うん、
なんかこういうことがあるときにやたら自信がなくなるのよね、とか、まあ、なんかあるじゃないですか。
ありますね。
ね、同じようなパターンでどうもうまいこといかなくなるという、
うん、
で、その原因がどこにあるかっていう話なんですけども、
はい、
実は先祖だった。
そんな影響が。
っていうのがそのドラマの、
はい、
ですよ。
ドラマなんですね。
うん、ドラマなんですよ。ドラマなんですけども、
はい、
ドラマだけじゃないんですね。人生ドラマなんですね。最近 NHK の、
はい、
ファミリーヒストリーっていう番組結構人気あるじゃないですか。
ああ、私見てないですね。うん、
あ、じゃあ今度オンデマンドかなんかで見られてると思う。
はい。はい、
あれなんかでも、自分の先祖がこんなこんなでっていうのが出てくるんですよ。
うん、
例えば、今オリンピックで金メダルを取った、安倍一二三さん。
はい。
あの人たちの、先祖っていうのが、実は、奄美大島でお相撲を取っていたとかね。
いや、そうなんですか。うん。
で、なんかだからやっぱり、ああ、突然じゃないのかもね、みたいな。やっぱり先祖の誰々がこんなだったのね、みたいな。やっぱあるじゃないですか。もちろんないお家もあると思う。あるいは、わかんないっていう方が多分一番多いと思うんですけども。
はい。
で、そう考えていくと、まあ、うまくいかないこともそうだけど、まあ、簡単に言えば、そのドラマで、語っているのは、先祖のトラウマっていうものが解決されないまま、そのままでいくと、子孫がそのトラウマの引き受け手になっちゃって、 結果的に先祖が解決しなかったトラウマを引き受けてしまっているみたいな、そんなような話なんです。
ああ、大変。
だからこそ、そのまま引き受けちゃって同じように不幸せになるんじゃなくって、それをどう変えていくか選べるんだよっていう、そういう話なんですね。
へえ、面白いですね。
面白いです。だからもう、紅子さんはネットフリは見てますか？
で、私はネットフリーは見てなくて、アマゾンプライムを 見てます。
アマゾンプライムの方ですよね。
はい。
私、両方見れるんですけどね。
あ、いいですね。ネットフリックスだけの制作のドラマとか、結構面白そうなのを聞くんで、気になってるんですけど、私、通常のテレビの番組から、映画からっていうのも、ものすごく見たいのがいっぱいあるので、もうこれ以上はって言って、ちょっとブレーキかけてます。
なるほど。じゃあ、さらになんか、紅子さんを悩ませることになりますけど、なんで面白いかっていうと、主人公が3人の大学時代からの仲良しの、女子なんですよ。で、1人がね、バリバリの外科医。で、1人がバリバリの弁護士。
おお。
で、もう1人が在学中に好きな男と一緒になって家出ちゃって、結局大学卒業しませんでしたっていう人。3人がもう卒業してからもう20年近く経ってるみたいな、なんかそういう設定で。で、キャリアっていう部分も絡んでくるし、あとその、弁護士の友達っていうのがですね、癌だったりするんですよ。で、その癌の治療っていうことも入ってくるし、癌の治療とその過去の、トラウマとか、全部絡まってくるんですよ。すごいでしょ。
いろんなところに、じゃあもう本当にね、いろんな人が引っかかりますね、ちゃんと興味持つところが。
そうなんですよ。でも結論っていうのは、先祖のこう残した負の遺産というものをどのように理解して、それを乗り越えて、で、自分は違う選択をしていく、自分らしい選択をしていくっていうところなんですね。つまり、それが先祖供養だという、そういう話でした。
ああ、そっか。ね、ちゃんと、こう、先祖の方々のそのトラウマ的なものを、こんな風にして、私はちゃんとやりましたからねっていう報告ができたりとかするのも、このお盆だったりするんですかね。
ですね。だから例えば、なんか借金だけ残して死んだ先祖がいたりする人もいるじゃないですか。だから子孫にプラスなものじゃないものを残した。で、あったとしても、そんなものは残さないような、親に自分はなれたんだと。あなたのような人生は生きなかったけど、逆に言えばあなたが、こう、身をもって悪いお手本を見せてくださったからこそ、今の私はこのように健康に生きていますみたいなね。
ああ、いいですね、その、こう、伝え方。
だから、ある意味、こう、あなたのようなまずいお手本がなければ、私もこれがまずいことだとは分からないまま同じことやっちゃったかもしれないけども、あなたがそれをやったために、こうなって、ああなって、こうなったってことを知っているから、それを選びませんでした、みたいな。だから、先祖供養っていうのは、こう、いろんな感謝の仕方があって、中には本当にもうおばあちゃんのことを思い出しただけでも、あのおばあちゃんの作った梅干しの酸っぱい味を思い出したらもう涙が出ちゃうとかね。優しいおじいちゃんがこんなことしてくれてっていう、本当に優しいおじいちゃんやおばあちゃんやそういう思い出がいっぱいの方たちもいらっしゃるとは思うんですが、世の中にはそういうふうに美しい思い出だけで生きていない方も結構いらっしゃって。中には思い出すだけで来る辛くなるとか、あるいは思い出すだけで腹が立ってもうどうにもならないとか、いろんな先祖のお持ちの方が、まあ、100人いたら3人、100人先祖違うわけですね。だとしたら、こう、先祖供養っていうのは、私たちの心の中に住んでいる先祖を供養すればいいので、ただまあ、先祖が私たちにですね、同じように間違った人生生きろとは、言わないでしょう。
そうですね。
ね。だから、やっぱり、あ、私と同じようにはしないでねっていう、そのメッセージだという、まあ、受け取り方をすれば、おそらく、それが本当の供養じゃないかなと。昔、まだ若い頃にね、よく言われたんですよ。リカちゃん、親孝行したいと思うんだったらね、 親に心配かけなさいよ。ね。心配もかけないような娘だったらね、早く、親はもうもろくしちゃうんだよ、みたいなこと言われたことがあったんですよ。
ええ、
悪
は
いこと言う人だなと思ったんですけど、この年になりますと、よく、
なあ。
ある種、こう、子孫が、なんかいろいろ失敗したり、成功したりしながらも、元気に活躍してるっていうこと自体が、先祖からしたらやっぱ嬉しいですよ
ああ、そっか。
ね。だから多分一番先祖が悲しむのは、子孫がハッピーじゃないことかな。あるいは停滞していることかな。だとしたら、多分、チャージしてもらえるはずだし、で、ひょっとしたら、今誰か今停滞してるんだとしたら、それはあなたの停滞じゃなくって、先祖の停滞をそのまま味わってるんだとしたら、停滞選ばなくてもいいから、みたいな。あなたの責任じゃないかもしれないから、ちょっと一歩下がって。なんか、ひょっとして私がこれうまくいかないのは、先祖から来たもんなんだったとしたら、私解決しなくてもいいかも、みたいな感じに、ですね。
そっか。
はい。そういう専属用もあっていいんじゃないでしょうかという話です。
いいですね、そういう考え方ね。
だって、そうじゃないと、ずっとなんかごめんなさいみたいなこと言いながら手合わせるのって、なんか違いません？
そうですよね。
だから、幸せですっていうことを表明することがご先祖様にとっては一番いいことじゃないかなって思います。
ねえ、まあ、このお盆にいろいろと皆さん先祖供養っていうのをされている方、これからする方いらっしゃると思いますけれども、そういうね、気持ちの持ち方っていうのがあるということで、ハッピーに行きたいですね。ハッピーな、こう、お盆を過ごしたいですね。
そうですね。
そのテレビも気になりますが、ネット
はい。
フリックスですね。
はい、見ちゃいけませんよ。
ねえ、世界共通なんですね、そういうのもね。
いやね、なんかね、その辺にね、ああ、本当、もう人間ってどこの国に行っても、もうトルコって一応、多分イスラム教のはずじゃないですか。だけど、ああ、何にも変わんないなっていうのがよくわかります。なんか
そう
そう
で
い
すね。
う、面白いです。
というね、ことで、気になる方は、ネットフリックスのトルコの番組、なんていうタイトルでしたっけ？
出会えていないもう一人の私にってやつですね。
チェックしてみてください。ということで、今日はありがとうございました。
さあ